せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と3歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は最近家事とか育児とかでちょっと気づいた話をざっくばらんにしていこうかなと思っております。
はい。
で、最初に雑談をしようと思うんですけど、まさにね、今収録をしている頃、息子さんが保育園を卒業しました。
そう、小規模園をね、
うん、
卒業したんですよ。卒園かな、
2歳までの園なので、3歳からは違う保育園に娘さんと一緒に通うことになりました。
そうそう、息子さんはね、まあ、もう年少クラスなんですよ、4月から。なので卒園してっていう感じでね、なんかあっという間の2年間だったなと思って
ね。
うん、
まあ、息子さんは1歳1ヶ月から保育園に行っていて、なので丸2年間ぐらい行きましたと、
そう、その間は転園もせずずっと同じ小規模園に通ってたんですけど、まあ本当にとってもいい保育園だったなと思って、なんかさ、親の私たちが泣くと思わなかったよね、卒園で
最後先生と話してたらね、もううるうるしちゃって。
そう、本当にいい先生方でさ、なんか間違えた、息子さんの名前言おうとしちゃった息子さんのことをすごい思ってくれるし、愛してくれるし、なんか理解もしてくれて、まあなんだろう、親にもなんだろうね、愛を持って接してくれるというか、なんか私のこの保育園の好きなところはさ、息子さんファーストなんだよね、子供ファーストって言ったらいいのかな。なんか結構その親に向けて営業してる園とかもあると思うんですけど、そういうのは全くなくて、まあ、基本子供ファーストで、人によっては厳しいなって思われる言い方とかあるかもしれないけど、でもそれは全部子供を思ってのことだし、なんか本当に子供のことを考えてくれてるんだなっていうのがめちゃめちゃ伝わって、なんかもう本当にいい園を見つけて息子さんを2年間通わせられて本当に良かったなと思って、
本当に親も成長したなと思うし、親も1年生じゃん、
本当にね、
でもう2年間ね、あの送り迎えとか、風邪とかね、ゲロ吐いたとかで何回も呼び出されて行ってその度にどうしたらいいんだろうとか悩んで相談して、で本当に卒園の日を迎えてね、みんな同じクラスの子たちも、最初本当に歩けなかった子たち、息子さんも含め、がなんか歩いて堂々と自分の名前と、あとはこれから行く保育園のとか幼稚園の名前とかを言ったりとか、ダンス踊ったりね、そういうのしてて、なんか本当に2年間でこんなにできることが増えて成長するんだと思って、そこに感動しました。
本当になんか、まあその入園当時の写真とか見ると全然違うしさ、たくましくなったなと思って、いや本当に心も体もたくましくなったなと、親も子も思う、から保育園は預けて本当に良かったなと心底思ってます。
でね、来週から、まあ、4月迎える頃に撮ってるんですけど、ここからね、保育園生活第2章ということで、
そうだね、
息子さんも娘さんも新しい保育園に通うし、妻さんも仕事復帰ということでね、ここから一層バタバタが予想されるんですけど、
そうね、
なんとかね、前向きに乗り切りたいと思ってます。
まあ本当に正真正銘と思ったら給付になるよね、
堂々とね、
そう、堂々と言えるね、
アピールできる
そうそうそう、まあいろいろとね、また気づいたこととかさあると思うし、そういうのを発信できたらなと思うんですけど、まあでも本当ひとまず息子さんお疲れ様でしたっていう感じ、
息子さんがね、生まれたっていう話もこのラジオで3年前ぐらいしてるので、
そうだね、
それを思うと、まあ、リスナーさんもね、あ、もう3年も経ったのかって感じだと思うんですけど、我々もそう思ってます。ぜひこれからもね、聞いていただけると嬉しいです。では長くなりましたが本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います、本日は大きく2つ話をしようとしていて、前半が家事の話、後半がまあ子育ての話です、で前半のね、家事分担とか、そういう話をしようかなと思うんですけど、妻さんがこの話がいいんじゃないっていうことで、
そうね、そうそう、なんかね、まあ復帰にあたってさ、なんかいろいろと今育休中のさ、ママ友とかと結構会う機会があって、 みんなどうするこれからみたいな。で周り結構2人子供がいたりとかも多いから、まあ、本当にバタバタだよねっていうので家事分担とかどうするみたいな話をしてた時に思いついた話なんだけど、
うん、
まあ、なんか今時女の人も働きに出てることが多くて、まあ、もちろん時短とかその本当にイーブンに働いてるかって言われるとそうじゃないかもしれないけど、まあ、でもその普通にね働いてる方が増えて、そうするとまあ家事育児とかも分担しないといけないよねっていう話になると思うんですけど、なんかそれってなんだろう、必ずしも半々にしなくていいんじゃないかなみたいなって思ったっていう話。
そうね、
うん、
今までなんとなく平等とか分担とか公平とか、
うんうんうんうん、
そういう軸で見ると、
うん、
家事が全部で100の量あったとしたら、うん、まあ、50-50にするのがいいんじゃないか、
うんうん、
でまあ時短だったらそれが45-55になるのかとかさ、うんうんうんうん、そういう調整なのかなって思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
だから妻さんと話してて、うん、量だけじゃないなと、
うん、
まあ、結論得意不得意で分けるの方がいいんじゃないみたいなことに気づいたんだよね。
そう、人間さ、それこそ得意不得意ってあるじゃん。だからきっと家事の中にも得意不得意があるし、まあ、もちろん好き嫌いもあると思うの、
うん、
だからこの家事はどうしても好きになれないみたいなとかあると思うから、うん、なんかそれをこう全部含めてこう五分にしちゃうとさ、なんか自分がめっちゃ嫌いな家事もしかしたら自分がやんなきゃいけないかもしれないじゃん、
うん、
だからそうすると精神的ストレスは8割とかになる可能性があるじゃんっていう、うん、っていう話なんだけど、うん、でも私たちの例でいくとね、私はなんか洗い物がめっちゃ嫌いなんですよ。洗い物ってあのご飯の後の洗い物ね。なんかその理由はよくわかんないんだけど、なんか手が荒れるからとか、なんだろう、そんなに水びちゃびちゃやるのが好きじゃないのかな、なんかよくわかんないけど、とりあえずあんまり好きじゃないの、
うんうん、
で、まあ、本当に一番割と嫌いな家事なんですよ私の中でね、
うん、
でも逆に夫さんは一番好きな家事らしいの。
そう、
どうやら
洗い物なら全然苦にならないからやらせてみたいな。
そう、 あ、そうそうそうそうそう、なんかそういうこのなんだろうね、いい感じのトレードというかさね、
うん、
っていうのをこう積み重ねてお互い納得する感じでさ、
そう
家事分担できたらいいよねっていう
気づいたんだよね。
そう
で、なんかベスト3、
うん、
嫌いな家事ベスト3発表しようみたいな感じになって、まあ、好きでもいいんですけど、
うんうんうん、
自分はトイレ掃除が好きじゃないのね。
そうね、
なんか難しくて
理由難しいんだ
あと苦手なのが、
うん、
洗濯を回すこと、
うんうんうん、
回すタイミングと何を洗っていいのか、
うん、
何を乾燥までかけていいのかと、
うんうん、
乾燥までかけちゃいけないのかと、うん、おしゃれ着なのかとかさあとは色落ちするかとかさ、いろいろあるじゃん判断要素が
はいはい、はい、
それがもう無理なの、
うん、
自分の服だけならいいんだけ ど、
なるほど、ね、
家族4人分あるじゃん、
はいはいはい、
で息子さんの晴れ着とかさ、
うんうんうん、
例えばね、
うん、
難しくて、
うん、
無理逆に畳むのは全然いけるの。
あ、そうね、言
って
ね、
もう終わってるから、
うんうんうん、
それを元の位置に戻すのは大丈夫なの、
うんうんうん、そう、なんか洗うのが私最初嫌だって言われて、うん、どういうことみたいな、スイッチ押すだけやんって思ったわけ。じゃあなんかよくよく聞いたら、あ、なるほどねみたいな。なんかまあ確かにさ、タイミングって難しいっちゃ難しいじゃん、うん、なんかこれぐらいの量で回していいのかなとか、多分そういうことだと思うんですけど、うん、私はその点洗濯めっちゃ好きだから全然大丈夫で、
うん、
むしろなんか洗濯すると綺麗になるから気持ちいいよ。でも私そんな畳むのそこまで好きじゃないから、足をお願いしますみたいなっていう感じでね。
トイレ掃除も好きなんでしょ。
あ、そう、トイレ掃除も私は好きなの。なんかピカピカになる感じが全然苦じゃなくて、うん、いや、むしろやりますって感じ
そうね
そうそう、だからまあ今のところ私たちはそんなにお互い不満がないというか、なんかまあ多分量で言ったら今私の方がやってる量多い気がするけど、でもそれに対して私は別に不満はなくて、なんか自分が嫌いなことをお父さんがやってくれてるからなんか苦じゃないよ、
うん、
でまあしかも自分がもし本当に疲れててさ、あれだったら手抜けばいい話じゃん。だからなんかそういう意味でお互いになんか私がこれだけやってるのにと か、 なんかそういう不満でイライラみたいなのはないよね。
そうね、
うん、
あと料理とか、
うんうん、
買い物とか、
うんうん、
そういうのはお互いどっちも好きなんですよ。
そうだね、
たまたま、
うんうん、
あそこはうまくちょうどよくね、
うん、
できてるね。
そうだね、うんうんうん、
まあ、今回の話のポイントは、
うん、
やっぱ量では見やすいんですけど、
うん、
その好き嫌いって、
うん、
どっちもちゃんと表明しないと分かってこない部分、
う
ん、
確かにそうだね、
だから見えないのよ、
うんうんうん、
それをちゃんと話し合えるかどうかで、
うん、
そのうまく分担ができるかって決まってくるなと思ってて、
そうだね、
例えば家事のさ見えない家事とかさ、うん、よくあってさ、
うんうんうん、
ネットとかでもきっと調べるとさ、
うん、
画像とかでさ、
うん、
家事リストみたいな出てくるじゃん、
うんうんうん、出てくるね。
それを単純になんか50-50で割っちゃダメなのね、
う
ん
う
ん、
そうだね
っていうのに気づいて、
そう
好き嫌いを踏まえると不満が減るんだなっていうのが面白いなと思って、
でも確かにさ、なんかよく言うのはさ、私だけ全部やってるみたいになるとさ、まあ確かに嫌いな家事も多分やってるわけじゃん、
うん、
その不満を持ってる方が、
うん、
だからそれだけでもやってあげたりすると不満って減る気がする。
そうそう、
うん、
でさ、その家電の導入方法も、
うん
まあ、同じ考え方かなと思ってて、
うんうんうん、
例えば掃除が死ぬほど嫌いだったら、うん、お掃除ロボット買えばいいし、
うん、
洗い物が死ぬほど嫌いだったら、
うん、
食洗機買えばいいしみたいな。
そうだね、そうそう、確かに。あとなんかさ、それこそ最近はいろいろミールキットとかあるじゃん、
うん、
そういうのもさ、メニュー考えるのが嫌いだったらオイシックスでいいさ、
うん、
だからもはや料理が嫌いだったらじゃあお弁当買ったらいいみたいな感じじゃん、
うん、
だから本当に自分たちの好き嫌いと、まあ、得意不得意をこうカバーするように、まあ、話し合ってね、家庭で、でまあ円満にじゃないですけど進めていったらいいのかなっていうのを、
うん
うん、最近改めて思いました。
はい、
うん、
という感じでね、なんかもし最近家事の分担とかで悩んでるなと思う方がいれば、うんうんうん、ぜひ得意不得意というね観点でもちょっと考えてみるといいかもしれません。
うんうんうん、
はい、
うん、
っていうのが前半の話です。
はい、
で後半ですね、後半は子育てのスタイルがみんな家庭ごとに違うなみたいなことをお話しようかなと思ってます。
そうね、
まあ、これはもちろんね当たり前のことなんですけど、
うん、
やっぱり子育てをしているとやっぱ自分ちがスタンダードになって、
うんうん、
他の子育てとか家事育児も含めてなんか見えないじゃん、
うんうんうん、
がだんだん他の家庭ってどうしてるんだろうみたいなことは疑問になってて、
うんうんうん、
で結構そのママ友パパ友とかと話すときに声かけとかも見てればわかるし、
うんうん、
そういう育児論とかさ、
うん、
もうすることあるじゃん、
うんうん、
で全然みんな違うなみたいな、
うん、
気づいたんよね、
うん、そうね。でさ、今回のこの子育ての話もさ、さっきの得意不得意の家事分担の話とつながってくる部分もあるんだけど、なんかまあ要するに子育てもいろいろ大変じゃん。なんかそんな全部円滑に進むわけなくて、まあ時にはそのお互い不満があったりとかうまくいかなかったりとかあると思うし、なんかそれをちゃんとやっぱり話し合わないといけないなって思ったんですけど、
うん、
そのなんだろうな、話し合うスタイルもいろいろあるなというか、
うん、
っていうこと。
そうね本当に、
うん、なんかね、私たちはあんまり喧嘩しないんですよ、
うん、
そういう意味でなんかなんでこれやってくれないのみたいなのはないんだよ、
うん、
ね。
それはたまたま結構お互い察する力が強くて、
うんうんうんうん、
多分付き合いが長いのもあるし、
うん、
元々そういう性格なのもあるけど、
ね、
なんか妻さんが困ってたら、
うん、
あ、なんか困ってそうだなと思ってやったりとか、
うんうんうんうん、
お互いそれをね、なんかあうんの呼吸でできるようになってきたので、
うん、
昔はできなかったけど、
そうね、
だからだんだんうまくいくようになったんだろうなと思うんですけど、
まあ、あとね、夫さんがね察しがすごいと思う。なんかこれあんまり男女で言いたくないけど、女性の方がやっぱりなんか察する力って上手な時があると思うので、男性って結構鈍感というか言わないと気づかないみたいなあるじゃん、
うん、
まあ、言ってもね分かんないっていうのあるかもしれないけどまあ、でもなんか一般的に男性は結構子供だみたいな言われたりすることがあると思うんですけど、
うん、
夫さんは、まあ、周りにもよく言われるけどさ、めっちゃ女性なんだよね、そういう意味で。
女子、
そう、女子なんだよ。
女子力、
そう、女子力高いんだよだからなんかこれ友達にこの間言われて思ったんだけど、高校のね同級生と喋ってて、まあ、夫さんのこともよく知ってるし私のこともよく知ってるからっていうので言ってたんだけど、なんか一回言ったら夫さんは次からできちゃうタイプなんだよね。しかも、
ね、
うん、わかる。なんかさ、大体さ女性がイライラするのってさ、まあ、奥さんとかがさ子育てとかでイライラするの。今回最初に例えば言いました、治りません、言いました、治りません、言いました、治りませんっていうのを100回やったら爆発するみたいな。
そうね、そりゃそうよね子供と一緒だもんね。
そうあるじゃん。でもそういうのって結構あると思うの、
うん、
なんかそれこそ靴下脱ぎっぱなしだっていうのを100回やってブチ切れるみたいな、
うん、
だね、お父さんそういうのないんよ。
いや、なくはない。
いや、あんまりないよ。
昔、換気扇100回くらい消せなかった。うん、つけれなかったか。
それはあったかも。
換気扇、昔の家が、
そうだ、
ボタンだったんですけど、
うんうんうん、
色が さ、わかんないのよ。
そう、あのね、お父さんはね、色毛なんだよ。
話取れるけど、色毛なんですよ。で、緑と赤になるよね、確か。
そう、そうなの、そうなの。
そう、ついてるかついてないかわかんなくて。
そうだからね、毎回ポチポチポチポチしてるからね。
そう、で、音を聞いてんの。そう。動き出した。
そうそう、だから確かに換気扇はちょっとつけれない時あったけど、うん、まあでもなんか、割とやっ、入れる方だと思うんだよね、うん、だからそういう意味で私はあんまり不満がたまらないから、そんなになんか爆発ドッカンみたいな喧嘩は本当にしてなくて、うん、数年に一度ぐらいしかしないじゃん、
うん、
私が覚えてるのは結婚式で喧嘩したぐらいだからさ、今
そう、ね、
なんか思い出せるすごい大きい喧嘩がっていう感じなんですけど、ねえ、なんか割とね、いろんな家庭よく喧嘩してるなとか、すごいなんか、うん、大丈夫かなみたいな思う家庭というか、自分たちと違いすぎてさ、なんかおよよって思ってたんだけど、それこそこの間高校の同級生とまあちょっと酔っ払いながら喋っててさ、なんかその家庭はね、その家庭の話していい？
いやもちろん。
その家庭はね、週に1回ね、もう、まあ、ママがねキレてるらしいの、うん、旦那に対して。でそこはなんか昔からめっちゃ喧嘩してんなって私も思ってて、でだからなんか逆に喧嘩しすぎて大丈夫かなって思ってたわけ。
うん、わかる。
なんていうの、なんかそんなに毎日というかさ、なんか喧嘩しすぎて、いや大丈夫かなみたいな、離婚しないかなみたいなって思ってたんだけど、なんかどうやらそれがスタンダードらしいの、
うん、
でそうしないと逆に回らないというか、多分旦那さんの方も気づかないし治らないし、奥さんの方も溜め込んでもうなんかむしろ無理みたいな。だからそこはそうやって言い合うことによってうまく家庭が回ってるんだなっていうのをこの間話して思ったよ。
そう、
うん、
なんかいつも愚痴っぽく言われるから、うんうん、本当に大丈夫かなって思ってたのね、
うんうんうんうん、
離婚寸前だなみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
で我々もそんな喧嘩しないからさ、うん、よくそんな喧嘩することあるなみたいな。
あ、そうそうそう、
毎回よくそんなここと言えるなみたいな、うんうんうん、ちょっと思ってたんですけど、うん、なんかもう育児とか数年して、うん、なんか我々も達観したのか、
うん、
冷静に聞いてみたら、うん、あ、この家庭はこれですごいうまくいってんだなって。
そう、
なるほどと思って、うんうん、腑に落ちたのよ、うん、急に。
そう
ね、
うん、まあ、なんかそれこそさ、お互いの性格もあると思うんだけど、なんかその子は結婚したね、決め手がね、自分がめっちゃ言える相手だったかららしいの、うん、どうやら今までの彼氏は全然言えなかったと。なんかこう言ったら相手傷ついちゃうかなとか、こう言ったら大丈夫かなみたいな気にして、なんか全然自分の意見を言えなかったけど、今の相手はすごい何でも言えるみたいな。で向こうも言い返してくるから自分も言い返すんだけどとか言ってたけど、で多分旦那さんも旦那さんで結構子供だから、なんか言われないとできないんだよね、
うん、
多分気づかないし。だからそういう意味でちゃんと言って、そうするとまあその旦那さんも動いてくれるし家が回ってるみたいな感じらしくて、
うん、
ああなるほどなみたいな。でもそうやって逆にじゃあ言わなかったら、きっと全部ママがやっててパパは何もしなくて、ママの不満が溜まって、もうなんか富士山の大噴火みたいになってバーンってなるじゃん、っていうのを防ぐためにこうやってちょこちょこ喧嘩してるみたいな、
うん、
やっててはーって思ったの。
毎回ブチ切れてるよって言いながらね、
うん、
なんかそんなに、うん、なんだろうな、
そう、なんかね、ブチ切れ方面白かったよね、ブチ切れてるっていうか、うん、なんかそれこそまあちょっとね、旦那さんがたまに言い訳するらしいの、
うん、
なんか
いやでもみたいな、
うん、そう、いやでもいや分かんないとか、
うん、
なんか言うらしいんだけど、そうするとまあなんか普通にその旦那さんはさ、割といい大学を出てるわけですよ。そしたら、あなた〇〇大学出てますよねみたいな、卒業証書持ってきてくれますかみたいな、あなたその大学出てる資格ないので燃やしますとか、
めっちゃ面白いよな
とか言ってて、であとその子が言っててめっちゃいい言葉というかさ、なんかそうだなって思ったんだけど、まあなんか子育てってさ、もちろんお母さんが産むけど、でも子育ては始めるのはさ一緒なわけじゃん、
うん、
お父さんもお母さんもなんかスタートの一緒なわけだから、ママだけができてパパができないことってないんだよ基本ね。
間違いない。
だからその子もなんでできないのって毎回言ってるとか言ってて、
同い年じゃんみたいな
そうそうそうそう、
やれよみたいな、
そう、同じようにまあ育ってきて大体みたいな、うん、経験値だって一緒なはずだしみたいな、親歴も一緒だからできないわけないのみたいな、絶対できるからやりなさいとか言ってとか言っててね、
うんうん、いいスタンスだね。
そうって言ってなんかいろいろね、まあ、爆発してて、毎回会うたびにすごい愚痴っぽく言ってるけど、それがそれでよく回ってるっていうことを気づいたっていう話、
うん
うん、
もう一つね例があって、
うんうんうん、
ちょっと心配だなと思う。
あ、そう、逆にね、
ママ友さんもいるんですけど、
うんうんうん、
そっちはどっちかというとママがなかなか旦那さんに言えない、
う
ん、
そう、
不満がちょっとずつあるけど、うん、なんか言えないみたいな、
うんうん、
言えば旦那もやってくれるけど、うん、なんか自分からはあんま動いてくれないみたいな、
うんうんうんうん、
なんか日々の細かいストレスが溜まってそうなんだよね、
うん、そうそうそう、なんかその子は、うん、言う時もあるけど、でも毎回毎回こうお願いというかさ、これしてくれるみたいな言うのもめんどくさいしとか、であとちょっとこう、うん、不満だなみたいな、ちょっとやだなって思ってることも多分毎回は言ってなくてっていう感じで、なんかいつかそれが全部なんかこう溜まりに溜まってストレスになって爆発したりとかなんかしたら大丈夫かなみたいなっていうのがちょっと不安でね、
うん、
だから私がいやそれ言った方がいいよとか言ってるんだけど、まあでもそんなにさ相手の家庭のことにも口は突っ込めない、首か、ね、首が突っ込めないじゃん、だからなんかそんなには言えないけど、うん、だから逆にこう言えない方が怖いのかなって、
うん、
最近その2つのさ家庭を見てて思ったっていう。
そうね、
うん、
言い合える方がまあ健全だよね。
そう、
言い合いもまあさ、
うん、
話し合いの一部じゃん。
あ、そうそうそうそうそう、
話し合いのスタイルが違うだけで、
うんうん、
優しく話し合うか
冷静にさ話し合うか喧嘩越しに話し合うかって話だけどまあでもね、一応言いたいことは言ってるから、うん、お互いね。
それより話し合えないっていうか、
うん、
お互い思ってることがあるけど言わないとか、
うん、
そっちの方がやっぱ深刻になりそうだよね。
そうだよね、うん、なんかいつか本当たまりにたまってドッカーンってなるのが一番怖いかなって思うんだけど、
うん、
どうなんだろうね、なんか他の家庭はどうなんだろうねって気になってくるよね。
まあ、いろんな家庭というかさ、いろんな、うん、まあ、高校の友達とか周りいっぱい結婚してるけど、だいたい言い合えてるというか、
うん、
ところがいい感じというか。
そうね、うんうんうん、なんかやっぱり仲いいと思う、
うん
うん、まあ、なんかもちろんたまには喧嘩したりとかそうやってね不満ぶつけたりとかもあるけど、やっぱりこう言い合えるからこそ健全な仲というか、それをこう乗り越えて、
うん、
まあ、戦友になって一緒に頑張ろうみたいな、でどんどんこう改善してってるというかさ、まあ仕事と一緒だよね、なんかそういう PDCA を回してるというか、うんうん、
なんかさママ友とパパ友と一緒に会っててさ、
うん、
その2人揃ってる時にお互いの悪口言ってる時あるじゃん、
うんうん、あ、うんうんうん、
それはなんかすごい健全だなと思って。
あ、なるほどね、
いつも言ってんだろうなみたいな、
はいはいはいはい、はい、
お互い分かってるからそれを今いじれるんだろうな、うんうん、みたいな、
うんうんうん、
うちもたまにやるじゃん。
あるね、いつもやってくれないよこれみたいなことでしょ。
そうまたこうなってるよみたいな、
うんうんうん、
それもなんかね、
確かに
スタイルだけど。
そうだね、うん、だからなんかこの間それこそさ、パパがいる前では言えないけどママとも二人で会う時だけはそういう話になるみたいな感じとかもあるから、
うん、
それだとちょっと言えてないのかなみたいな、
うん、
ね、思ったりするもんね。
そうそうそう、
うんうん、そうね、
まあ、パパ友いないからさ、
うん、
いないっていうか、まあ、2人で会うとかさ、
あ、そう、ね、
パパ友だけで会うっていうパパ友はまだいないからさ、
うんうん、
そういう話はしないんだけど、
うんうんうん、
ママ友はしそうじゃん結構。
めっちゃするよ
子育てとか旦那の愚痴とか、
うん、
でしょ。
そう、なんか大体お互いのさ子育てどうしてるって話と、旦那に愚痴あるって話とうん、そうね、最近あと復帰大丈夫かなみたいな、その3点ですかね
ほぼその3点
そう、もうその3点で3時間4時間過ぎてもう、あ、迎え行かなきゃってなるそうね、うん、でもさ私はさ愚痴があんまないのよ。
すごいじゃん。
すごいでしょ。だからでもなんかさ、愚痴ないって言うとちょっとなんかうんってなるじゃん。
そうね、なんかわかるよ、みんな愚痴ってんのに
そうそうそう、
我が家は愚痴出てこなかったら、
そうそうそう、いやなんか、うん、めっちゃ仲いい高校の友達とかだったら、あ、まあこの二人はそうかもって思われたりするんだけど、まあ、ママ友だとそこまでいかないじゃん、わ、うん、かる、
まあ、夫さんのことをそんな知らない、
うん、そうそうそうそうそう、そこまで知らないから、なんかね、みんなに合わせてさ、うん、あ、ちょっとなんか悪口言わないとみたいな、わかる
悪口ひねり出して
そうそうそうこの間とかもだから悪口がなさすぎて、でもなんか、いや、ないんだよねって言うとあれだから、うんって思って、3週間前ぐらいに、あ、そういえば夫さんが夜洗濯機ピーピーってなって終わったのにやってくれなかったか夫さんに言ったら、洗濯機の音聞こえないんだよねって言われた話したら爆笑してたよ
本当に聞こえなかった当時
そうっていうのをね、ちょっとひねり出して言ったりしてるけど、まあ、でも我が家はあんまり不満がないよな。
そうな、
うん、すごくない？
すごい。まあ仲良くなきゃこんなラジオ3年もできないからね。
まあ確かにね、そうかもね。うん、まあっていう感じでね、
はい。
まあ要するに話し合った方がいいって話なんだよ。
そう、結局ね全部そう、家事分担も子育てとかね、
うん、
そういう不満の吐き口も全部話し合いなんですよ、
う
ん、
そう。
でその話し合いのスタイルがいろいろあるなっていう感じ、
うんうん、そう。あと一個思い出した、あのさ、友達がさ、
うん、
あそこはまだ子供いなくてさ婚約してるだけだけどさ、
うん、
なんかその喧嘩がうまくいかないって言ってたじゃん。
あ、
そのまあその友達は男側なんですけど、なんか自分は別に喧嘩越しで言ってるつもりじゃないんだけど、なんか言うと否定されたと思って、その彼女さんがすごい嫌な言い方してきて、なんか喧嘩する気がうせるからとりあえず謝るみたいな。
なるほど。
でもうなんだろう、話し合い終了みたいになっちゃうみたいな、うん、言ってて、それは良くないよみたいなっていうのを友達とそういえばこの間諭してた。
そうね、酔っ払いながらね。
そうそうそう、
説教してた。
そうそうそう、それは良くないとか言って。そう、だからやっぱり話し合いができないのが一番怖いし、
うん、
なんか今さ、もし私が後輩とかにどんな人が結婚相手がいいですかって言われたら、ちゃんと話し合いができる人って言うかも。
そうね、なんかさ、その時点で完璧な人いないからさ、
うん、
お互いに歩み寄っていくしかないじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
夫婦って、
うんうん、
その歩み寄りができるか重要だよね。
そう、
話し合って、
うん、
改善して、
うん、
話聞いてくれるかみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
なんか It's my opinion みたいな。
いや、まあマイオピニオンあんのいいんだけど、全部マイオピニオンされると困るじゃん。
そう、
なんかここはどうしても譲れないがあるのは、まあまあしょうがないかなみたいなあるとは思うんですけど、全部にそれされるともうちょっと、
そうね、
ね、
大変だから妥協を覚えてほしい。
そうそうそう、やっぱちゃんと話し合える人がいいな、
うん
うん、なんかそんなこと私考えてなかったけどさ、当時結婚する時とか、ね、なんか優しい人とかさ、
間違いない、
わかる、なんか
ぼんやりしてる。
そうそうそう、だけどなんか今思えば、優しいイコールちゃんと話を聞いてくれる優しさとかな気がするな、うん、
うん、
っていう感じでね、
はい、
最近こういう風に思いましたっていう、
はい、
うん、
取り留めもない話でしたが、
うん、
我が家もこんな感じですみたいなのがもしあれば、
うん、
ぜひぜひ教えてください。
そうだね、
はい、ではそろそろ終わろうと思います。でもう職場復帰でね、妻さんも忙しくなって、
うん、
私も仕事がちょっと忙しくて、
うん、
で2人子供が保育園に行くのでちょっとバタバタになりそうですけども、
うん、
なんとか週1の配信は続けたいと思いますので、
うん、
ぜひなんかお便りとかね、
うん、
コメントとかでこういう話聞きたいとか、
うん、
そういうちょっとアイデアがあればぜひぜひ送ってください、
はい、
ちょっとね、だんだんもう考えるのがね。
そう、やっぱネタ出しも大変なんですよね。
そうそうそう、
なんか、うんうんうん、
やっぱ皆さんが聞きたいことを話すっていうのも、うんうん、一ついい方法かなと思うので、うん、その時にお便りがあると大変助かるので、
はい、
ぜひぜひお待ちしております、
うん、
はい、では一つお知らせがあります、
うん、
もうすぐゴールデンウィークなので、
うん、
今年ねカレンダーはちょっと微妙ですけど、
うんうん、
我々もちょっとゆっくり休もうかなと思っていて、
うん、
4月30日の火曜日と、
うん、
その翌週の5月7日の火曜日の放送はちょっとお休みさせていただこうと思っております、
はい、
その間にねちょっとラジオ撮ったりとか、
うん、
編集したりとかして、
うん、
ちょっとまたゆっくりしようかなとは思ってるんですけど、
うん、
またゆるがたりの方は4月26の金曜日に配信をして、
うん、
翌週は、まあ、いつも通り隔週なのでお休み、
うん、
でその翌週はちょっと考え中ですかね、
うんうん、まあ気が向いたら
5月10日金曜日はもうちょっとまさに余裕があれば上がるし、
うん、
なければ上がらないということで、
うんうんうん、
その次の5月14日の火曜日から通常放送始めますので、
うん、
またぜひねそこから聞いていただけると嬉しいです、
はい、
まあ、過去放送もね200回以上あるので、
うん、
久しぶりにこの回聞いてみようとか昔の放送もちょっと遡って聞いていただけると大変嬉しいです、
うん、はい、
はい、以上お知らせでした。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。